ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第7回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒同窓会は毎年5月に総会を開きます。今年の総会で長年会長を務めてくださった第1期生の佐藤光学さんは名誉会長に、また副会長だった3期生の佐藤さんと長澤さんには相談役についていただくことになりました。そして新体制で今年の同窓会運営をスタートしています。ということで、今回のゴーゴー喧騒、新しく会長になられた石井光之さんにご出演いただきます。さて、今回のゲストなんですけれど、新しく会長になられました石井光之さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、自己紹介からお願いできますか。
はい、この度、同窓会の会長ということで拝命いたしました14期の石井光之と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年の総会5月にあったんですけれど、そこで長年会長を務めてくださっていて1期生の佐藤さん、佐藤光学さんが名誉会長になられて、はい、で、まあ、石井さんが新会長ということですが、じゃあまず会長としてのご挨拶からいきますか。
そうですね、まあ、私ごときがね、会長になってしまっていいのかなっていうところはあったんで、でしかも前の佐藤会長がね、まあ、約40年近くですよね、やられてたということで、まあ、その後行き継ぐということですごくこう、まあ、肩の荷が重いなと思いつつも、でも、まあ、せっかくね、まあ、こういう機会を与えていただいたんで、まあ、学校のため、あるいは、生徒のため、あるいは同窓生のために何かこうできればいいなというふうに思って、頑張っていきたいなと、そういうふうに思います。
はい、まあ、5月からですから、もう半年、まだ半年ではないですね、5ヶ月経ちましたけれど、どうですか、会長をやってみて。
そうですね、まだあんまり時間湧かないんですけども、まあ、ね、平岩さんもそうですけども、副会長さんたちがまあしっかりしてらっしゃるんで、私はそれをこうそばでね、どっちかってこう見てるという感じになってるんで、まあ、先ほどプレッシャーということは言いましたけれども、でも、まあ、そんなにね、こう堅苦しくなく、皆さん和気あいあいとして、役員の皆さんも含めてね、やらせてもらってるんで、まあ、いい感じでこう進んでるのかなと思ってますし、まあね、まあ、話の話題の中でも出てくるかもしれないですけど、今回平岩副会長からこうご提案をいただいた一つのね、まあ、試しのあれになりますけれども、こういう新しい事業がこうできていくといいなっていう感じが、すごく実感で湧いています。
わかりました。ではですね、会長になられるまでということで、ちょっと高校時代から振り返っていきたいんですが、よろしいでしょうか。
いいんですか。
いいでしょうか。まあ、14期生ということですが、お年伺ってもよろしいでしょうか。
この9月の2日で、はい、63か、はい、になりました。
63になりました、はい、ということなんですが、現在の会長、同窓会では会長なさっていますが、お仕事のことをちょっとお伺いしたいんですが。
はい、まあ、60まではね、相模原市役所の方に、まあ、勤めさせてもいただいたんですけども、ね、去年ですかね、去年の7月から、いわゆる市の外郭団体となっております、公益財団法人相模原市民文化財団というところに、まあ、勤めさせていただいて、まあ、平岩さんにも評議員をやっていた、ごめんなさい、理事をやっていただいてますよね。
いろいろと関わりがありまして、
はい、関わりがね、はい、あるんで、はい、まあ、その文化財団の方で、まあ、常務ということになりますけれども、今仕事をさせていただいてます。
皆さん、チケットムーブとか、それから相模大野にあります相模女子でグリーンホールだとか、はい、橋本の森ホールだとか、そういったところで、ね、市民文化財団のお名前はご覧になってるんじゃないかと思いますけどもね。
まあ、今私の中ではね、この文化財団という名前をやっぱり市民の皆さんにこう広く、まあ、浸透させたいというのがこうあって、森のホールとかね、グリーンホールという名前は分かってても、じゃあそこでやってる我々の文化財団というのが一つこう 下がってしまうので、そこがこう有名になるようなね、まあ、そういうような取り組みをしていきたいなというふうに思ってます、
はい、というそんな現在のお仕事です。じゃあ高校時代なんですが、はい、高校時代はどんな生徒さんだったのかご自身で振り返ると。
いや、そうですね、まあ決してなんだろう、普通の高校生だと思うんですけども、一つね自慢できるということがあって、皆勤賞だったんですね、
はい、休んでないですか。
休んでない、
遅刻、
遅刻もちょっと危なかったのがあったんだけど、おかげさまで皆勤賞ということで学校好きだったんですね。
へ、あ、そうですか、
はい、意外でしょ。
じゃあでも例えばちょっとあの風邪ひいちゃったななんてことはなかったんですか。
あったかもしれないけど、まあいいかみたいので、うつさないようにしていけばいいかぐらいの感じで、本当にね楽しかったですよ、学校が。
あ、そうなんですね、まあ、文系理系ってのありますけど、どちらだったんですか。
文系ですね。
文系ですか、
はい、理系はちょっと難しいなと思ったんで
、じゃあ得意な科目っていうのは何かありますか。
あ、でもね、どっちかっていうと理数系の科目のが好きでしたね。文系苦手なんだけど、やっぱりね専門的になりすぎちゃうと思ったんで、まあ文系の方選んだんですけど、でも国語なんか赤点すれすれでしたね
赤点とかで
原告なんかもうやばいなと思いながら試験受けてました
、そうなんで、はい、特にこう印象に残ってる先生とか。
あ、そうです、今原告の話出ましたけれども、あの当時からあれだったの、今もあれなのかな、あの千代田に住んでらっしゃったあの吉田先生って、吉田先生ご存知ですよね。
吉田先生、国語の先生
ですか。国語の先生なんですけど、担任は持ってなかったんですけど、多分学年主任かなんかだったんじゃないかな。我々14期の中では吉田先生って言えば多分知ってる人が多分多いと思いますよ。
私は高橋先生、
高橋先生、
男性の先生、
国語の先生ですか。
ちょっとあんまり定かじゃない、違うかもしれないけど、その先生はじゃあこうどうなんでしょう、いろいろとお世話になったとかそういう感じなんですか。
お世話になったとやっぱり授業が印象的でしたね。何でしたっけ、あの古文でかかり結びのゾナンヤカコソみたいなとか、なんかねすごくこう授業がこうアクセントがついたね、先生だったんで、っていうかまあ喧騒でしたんで、まあ、吉田先生に限らずいろんなこう、有名な先生いましたよね。
特徴のある先生いらっしゃいましたね。
ご近所にあの佐野先生って、
佐野バーですね、
佐野バーです、あの世界史の先生ですけど、はい、まあ、社会科ですよね、佐野先生にも世界史習いましたし、
はい、
あとは誰だろう、担任の先生が1年の時が数学の鴨志田先生といって、やっぱり近所だったんじゃないかな、
鴨志田先生とか、はい、私などは英語の江口先生とか、
はいはいはいはい、私は習わなかったですけどね、
習わなかった、ちょっと伝説の先生がいらっしゃったりなんていうこと で、ね、まあ、同学年ぐらいの方はああなんて今思い出されたのかと思いますけれど、あと部活動とか、もしくはその例えば体育祭文化祭だとか、授業以外でこう熱中したものあったら教えてください。
あの部活動はね、はい、今はなくなっちゃったんですけれども、はい、まあ、共同研究部というのがありまして、まあ、またまたこれも平岩さんにはあの一つ先輩としてこう入っていていただいたんですけ ど、
ね、後輩でいましたね、
はいはい、
石井君、
はい、石井君がいましたけれども、共同研究部ということでね、まあ、なんで入ったかっていうと、あれなんですよね、別に郷土がこう好きとかそういうことじゃなくて、なんかね先輩にラーメンをご馳走になってしまったのが、まあ、運の尽きというと失礼になっちゃうんですけど、はい、まあ、それがきっかけでしたかね。
割と夢中にはなったというか、
まあ、部員数も少なかったんで、まあ、結局部長なんかもね勤めることになってしまったんで。
そうだったんですか、部長だったんですね。
そうなんです
私はこれ言っていいのかどうか、もしダメだったら後でパチッとカットしていただこうかと思うんですが、アイドル好きでしたよね。
アイドルは、あ、よくご存知でキャンディーズが全盛期の頃で、はい、同じクラスに宮崎くんっていう友達がいたんですけど、はい、その彼がまあファンクラブに入っていて、で、まあ、ご案内の方もいますけども、後楽園球場で、まあ、最後のコンサートをやったわけですよね、はい、でその切符を取ってくれて、で一緒に見に行ったりして、
はい、
まあ、私だけじゃないですけど何人か喧騒してあの つるんでいきましたね
ですよね、はい、なんかやめちゃうよってこう、うん、泣いてたの覚えてますけど、
うん、もうね寂しかった。でも感動的でしたね。
じゃあ青春の思い出。
そうですね、あの非常に良かったですよあの、うん、まさに青春だなというふうに感じましたね。
ですよね、まあ、そんな高校時代をお過ごしになって、高校卒業した後の進路なんですけど、どういうふうに進まれたんでしょう。
あの、まあ、大学、まあ、法政大学の方に行ったんですけども、まあ、大学はあれでしたね、あんまり勉強しないで今はあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、こう授業をサボってね、よく雀荘の方に通ったりして
時代ですね、
うん、そうかもしれないですね、うん、今雀荘一個なんかあんまりいないのかもしれない
けど、あんまりないかもしれませんけど、うんうん、
そんなあれで、まあ、なんとかでも卒業できましたけど。
卒業して市役所ですか。すぐ卒業後すぐ市役所に、
はいはい、そのまま
相模原市役所で、はい、もうそれはもう自分の希望通りっていう感じで、
うん、なんだろう、あんまりね遠くに行くのが、通うのが、あの当時電車が混んでたんで、大学の4年は4年間はしょうがないと思ったんだけど、やっぱりねその通勤の時間がもったいないと思ったし、どうせ働くならやっぱり自分の生まれた相模原、もう生まれも、まあ、育ちもずっと相模原なんで、やっぱり相模原市役所いいなというふうには思ってたんでね、うん、それはそれでありがたかったですね、うん、就職できたのは、
うん、まあ、当時その満員電車って今と比べ物にならないぐらい、うん、もうあの駅員さんがこう押して詰め込む感じでしたもんね、うんうん、あれはちょっと厳しかったですよね、考えてみたら、で市役所に入られてずっと最後まで市役所でどんなお仕事をなさってきたんでしょう、うん、
そうですね、一番最初入った時にはあの教育委員会の、今はスポーツ科って言ってますけれども、体育科っていうところで、最初の仕事があれでしたね、まあ、一応事務屋なんですけど、あのテニスコートのこう、まあ、横山公園のねテニスコートが、まあ、クレーコートなんで、はい、そこの水まきから始まりましたね。事務、公務員ってこんなこともやるんだなっていうふうに思ったんですけど、うんうんうん、でもいい経験でしたね、やっぱりそういう現場のね、ことがよく分かるっていうのはすごく良かったし、うんうん、すごく糧になりました、
はい、でその先はもういろんな市役所の方っていろいろね、こういろんな部署に行かれますね、うん、
そうですね、はい、でその後、まあ、最初の体育課っていうのが4年いて、その後、公民館の方に6年長いんですけど、もっといてもいいなと思ったぐらい楽しかったですね、
まあ、で地域のことやりたいっていうことでしたもんね、はいはい、でそこで6年
6年、はい、
そして
その後はですね、また本庁の方に戻ってきて、自転車対策だとか、
はあ、
うん、あとはその後は高齢者福祉、
うん、
やって、今、地域包括支援センターっていう高齢者の、ね、を支援するこの、まあ、センターがあるんですけど、まあ、それの立ち上げですとか、そんなようなことをやらせてもらって、それからまた出先に行ったのかな、今の淵野辺駅の南口にある大野北のまちづくりセンター、その頃ちょうど、あ、その間にね津久井町に2年間お世話になってたんです。
なるほど、
うん、合併する前に、ね、
合併する前ですね、
うん、で、それから、まあ、企画制作課っていうところに間に入って、それでまち、あ、づくりセンターの方に行ったのかな、確かそんなような順番だったじゃないかと思うんですけど、
とにかくすごいですねいろんなところ、うん、まあ、いろんなところ
行って、
で 最後が、
最後はあの財政局っていうところ、まあ、あの局長ということで、はい、やらせていただいて、まあ、無事卒業できたという
ということなんですね、はいはい、簡単に振り返ってもらいましたけど、喧騒でよかったなって思ったことってありますか。
よかったこと、なんだろう、とにかくね、うん、さっきも言ったようにあの皆勤賞取るほど楽しかったんで、なんだろう、やっぱりこの友達とかがね、授業のことってあんまり覚えてないんですけどあの友達とこうなんかいろんなことをやってきたなっていうし、うん、こともあるし、あと部活動ですよね、
うん、
部活動もまあ共同研究と言いながら、まあ、違う、あのなんかこういろんな
トランプ
なんかって先生に怒られたりしてね、
大富豪大秘密、
そう
どっち言うんでしょうね、名前ちょっと分かんない、
やってましたよ ね、あの本来の活動以外の部分でもね、結構楽しかったりして、
学校好きだったんですね
本当に、
ということは、じゃあ、 あのこの同窓会の会長になるべくしてなったというか。
いやいや、そうは思わなかったですね。あの実はもう卒業してからは、まあ、喧騒ってほとんどこう関わりなかったんですけど、
うんうん、
息子がね、46期生だけなんですけども、はい、また喧騒にお世話になったんですけど、その時にまたね、PTA 会長をやることになったんですよ。
あ、
まあ何の因果か、なんでそこでまた喧騒との、ね、関わりが始まって、うん、ちょうどその頃50周年を迎える頃だったんで、うん、50周年なんかにも関わらせてもらったりね、あれですよね、4月に出演された田代先生、
はい、
校長先生、
校長先生
校長先生が当時 PTA の、私が PTA 会長やってた時の担当の先生 で今回また校長先生ということで、まあ縁があるんだなという、
ということですね、やっぱり何かに導かれてる感じがしますけど
あるかもしれないですね。
さて新会長になられました、同窓会、まあ、今までのものもちろん引き継ぐ面もありますが、まあ、いろいろとちょっと新しいことも考えてらっしゃるということで、その辺をご紹介いただければ。
そうですね、先ほども少し話出ましたけれども、まあ、平井さんからこう提案していただいたということで今回部活動でね頑張ってる、まあ、なかなか大会とかでこう成果を上げられなくても、ただただ一生懸命頑張ってるっていうね、部活動の皆さんなんかをこう応援していこうということで、まあ、少し足しにしてほしいということで、はい、まあ、助成をするような形のものをやっていきたいなというふうに思っていて、これから染谷、まあ、副会長の方がこう動いてくれると思うんですけれども、学校の方にこう働きかけをして、まあ、生徒さんにこう我こそはみたいな、こ
う手を挙げてもらえるよね、手を挙げていただいて、
そんなようなことを、これちょっとねトライアル事業ということでねもともと事業計画になかったものなんで、なかったんですけど、はい、大きくはできないんですけど、まずはね、ちょっとやってみて、生徒さんの反応だとか、まあ、いろんなところをこうちょっと検証してみてね、こう膨らましていきたいななんて思ってますし、またそれ以外にもね、副会長さんたち、それから役員さんたち、はい、まあ、今私よりもこう若い方たくさんいらっしゃいますんで、いろんなアイデアをお持ちだと思うので、何かねこう継続的にこうできるようなことがあればやっていきたいなというふうに思います、
まあ、だからやってみてダメなら引っ込めてぐらいのつもりでいいですよね、
トライアンドエラーってまあね、あるんですけども、やっぱりやってみないと分かんないんで、ぜひね、いろんなことに、まあ、チャレンジというか、できればなというふうには思いますね。
ということです、はい、ですからラジオ機の喧騒卒業生の皆さん、同窓会にぜひ気軽にですね、ご協力いただけたらなと思っております、は
い
は
い、いろんなご意見寄せていただければというふうにも思います、
はいはい、さてここでリクエスト曲をいただきたいのですが、はい、何にしましょうか。
今ですね、まあ、定年の後に迎えて少し時間が出ましできてきたんで、自分の時間を持てるようになってきたんで、少しねピアノをこう、ピアノがあるわけじゃなくて今電子ピアノなんですけど、まあ部屋が狭いんで電子ピアノなんですけども、少し始めてやってるんですけど、その中でですね、昔からよく聞いてたんですけど、まあ、この FM 相模でも使われてるリチャード・クレーダーマンという方がまあいらっしゃるんですけども、渚のアデリーヌとかね、よく
有名ですね、
有名ですけども、まあ、それではちょっと難しいので、もう少しちょっと優しい感じの曲があるんですけど、それをリクエストさせていただきたいんです。それが今の私の練習曲なんですけど
練習曲、
はい、
ピアノは以前からこうお弾き
のちょっとはやってましたけど、なんだろう、今はねほぼ1日1回は向かうようにしてます、ピアノに向かうようにしてますんで、コンスタントにこう練習をしてるんですけど、それはだから定年過ぎてからですよね。
同窓会の話なさってる時にもチャレンジという言葉出てきましたけど、はいはい、チャレンジの人なんですね。
そういう意味ではチャレンジなんですかね、
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは33期の南敦史、
29期の染谷光平
がお伝えします。さて、はい、先月に引き続き、
そうですね、
私たち2人で、はい、うん、まあ、事務服コーナーということです、
は
い、
ちょっとね定着しつつありますけど、はい、いいのか悪いのか、
そうですね、
はい、
決して暇なわけではなくて、時間を作って参加してるんですけど、はい、まあ、昨今例えば部活の、うん、顧問の先生、要は学校の先生の活動は、
うん、
白球だとかこう無償でやってるみたいな ことも話題になったりするじゃないですか。
いやいや、あのね、はい、そう今考えるとね結構大変ですよね。
大変だと思いますよ。あの終わった後2時間とか3時間
そうそう、
きっとやらなきゃいけないお仕事もあるのに、
ね、
それをちょっと横に置いて、
うん、
中学生とか高校生のそ
う
そう、
うん、
こう
ね、面倒見て
面倒見るっていうのはやっぱすごい、うん、こう崇高な、
ね、土日もですよ。
そうそう土日もね
絶対試合がね、う
ん、絶対奥さん怒りますよね。
ね部活の顧問の先生っていや大変だと思いますよ。家族
もいれば、
ね
大変だなと思います。
そうそうそうね、あのまあこの年になるとよく、うん、
分かる、よく分かりますね。
ありますね。
家族を持つと大変なんだなっていうのが
ね、みんなあの仕事がある中、はい、忙しい中いろんなこと、
う
ん、
やってますよね、うん、PTA とかもそうじゃないですか。
あ PTA ね、
はい、あの、うん、学んない学校もあるとかって聞きますけど、
そうですね、はい、
誰かやってくるまで粘るとか、
うん、
説得するとか、
はいはいはい、
みたいのがあって、でも話聞くとまあ、せっかくだなみたいなとこでじゃあやる人いないなら私やりますとか、
うん、っていうね、
で前向きに捉えてやる方もいらっしゃる、
うん、そうそうそう、ありがたいことに ね
そうですよね、うん、いろいろこう遠回しに言ってますけど、うん、実はこの同窓会の役員、
うん、役員
っていうのもこれも心意気でやってるんですよね。
そうですね、はい、あの特に報酬とかは
報酬は
いただいておりません
ですね、
はい
はい、でまあどんな心意気か、まあ、それぞれ違うかもしれないですけど、
うん
まあ、自分が育った学び屋
ですね
があって、ねうんまあ、そこには今ももちろん現役生がいて、うんうんうん、そこを育った同窓生がいて、
うん、
でこの何か同窓会の事務局役員がやる活動で現役生の応援とか支えになったり、もしくは、同窓生なんかは、
うん
卒業もされた先輩だったり、もしくは後輩、うんとか、もちろん自分の同級生っていうのもあるんですけど、うん、たちのが今こういったことをやってるっていうのをこのラジオだったり、もしくはこう同窓会新聞なんかでこう知ることがこう何かこう日々の生活の糧になったらいいなみたいな、
うん、
きっと心意気で皆さん
やってるん
じゃないかなと。
そうですね、
うん、でその同窓会の役員歴でいうと、うん、染谷さんのが長いじゃないですか。
ちょっとねちょっと、はい、ほんの数ヶ月じゃないですかね
そうでしたっけ、うん、あのなんか具体的にこういうことをやってるんだよっていうのをちょっと皆さんにお話できたらなって思うんですけど。
そうそうそう、そうなんですよ。今日は実は、
はい
前半が、石井会長の新会長の、
ね、そうですね、新会長ですね、
お話があったと思うんですけれども、はい、同窓会のこの、まあ、役員事務局っていうのがどういう組織になってるかっていうのが、うんちょっとお話しすると、
はい
まず会長がいらっしゃって、で副会長が、今3人かな、
はい、
はいで理事の方含めるとだいたい20名弱ぐらいで動いてます。はい。で、その中で、担当が分かれていて、うん、広報担当とか会計担当、はい、あと総務担当、
うん、
そんなふうに分かれていて、で、まあ、広報の、担当は、まあ、ラジオの収録だったりとかホームページだとか、うんまあ、そういう業者さんと、まあ、やり取りして、うん、でそういうのを運営したりとか、あと同窓会報ですね。
あそうですね、うん、
はい、で会計の担当は、まあ、会ですからいろいろこうお金の動きもあるわけで、うんうんうんはい、卒業生がね毎年入会金を、
はい
お支払いくださってるので、その、まあ、収入とかで、あと今度、学校からこんなことで使いたいんですけどっていうような、
うんうん
ことがあると、例えば横断幕を作ったりとか、
そうですね、
うんそういうのの支出で、まあ少し動いたりとか、うんまあ、あと、同窓会報とかそういう業者さんにお支払いする分とか、うんうんそういうのの、お願いを、まあ、担当してもらって、
はい
はい、でそれ以外が全部総務と。
あそうです
ね私も総務ですし、皆さんも
僕も総務
です、ね、一応総務さん、
はい、
でそれ以外って結構たくさんあるんですよね、うん お仕事が。
そうですね。
これみんなあのボランティアというか、
ボランティア、
ね、無償で、
はい、
やっております。あの仕事もある中で ね、
う
ん、
そうですね、
家庭もある中 で、
はい、で先ほど心意気っていう話をしたんですけど、
うんうん、
心意気もね、心意気だけだとなかなか大変
大変ですね
なのでまあこのラジオ聞いてる同窓生がいて、
うんうん、
あ、なんか自分もこの輪っていうか加わって、
うん、
まあ、同窓生だったり現役生を応援したいなみたいな、
はいはいはい、
手伝ってみたいなっていうお気持ちがあれば、
はい、
ぜひお問い合わせをいただきたいなと、
はい、そうなんです、はい、ということで、
はい
はい、
まあ、お時間なので、そろそろ締めたいと思います、
はい
はい、それでは最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
はい、盛り上げていきましょう。
このコーナーは33期の南敦史、
29期の染谷光平
がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン14第7回いかがでしたか。県立高校として同窓会活動を維持していくことは時に大変なことがありますが、同窓会活動を通じて青春時代を過ごした学校とつながっていられることは幸せなことだと思っていますが、皆さんはいかがでしょうか。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。